今日のことは、部下の検証の5章の1節から、11節になりますが、ご準備をお願いします。じゃあ、5章の1節からご準備をお願いしましょう。3、はい。
無事は、イエスの父の目的で、部下のことを見たとき、イエスは、イエスの父の目的に立たれたら、自然にここにあるのを悪のご覧になった。不動たちは、その目から受け、花火を笑っていた。イエスは、その人の一つの子孫の娘に、いくから少し動き出すように言われた。そして、イエスは、のまって、目から群衆を教えられた。話が終わると、子孫に、花火を動き出して、雨を下ろして、ご飯になさいと言われた。すると、子孫が答えていった。先生、私たちは、どうしようもないですから、何一つ取れませんでした。でも、お言葉通り、兄は戻ってきました。そして、その通り、すると、たくさんの動画が入り、雨はやめることになりました。
物語はこの中にも少し続くんですがありますけれども、まあ、ペテロという人は貧しい漁師でありました、まあ、彼には財産も蓄えた食料もありませんし、その日暮らしの貧しい生活をしている。まあ、ガリラの湖には水が澄んでおりましたので、昼間漁をすることができません。なぜならば、もし昼間に漁をしますと網を打った瞬間にその網を抜けて魚が逃げてしまうので、ですから彼らはですね、漁をするときに夕方から一晩中をかけて夜に漁をするのが常です。まあ、その日もですね、ペトロは一晩中そのヨハネとか兄弟と一緒に漁をしたいようです。でも一匹も魚が取れなくて本当に一時昇進したということです。その日の生活がその漁にかかっております。養わなければならない家族もいますし、そしてその蓄えの食料もありませんので、蓄える食料も買わなければなりませんでした。そのようにしてですね、意気消沈して彼は網を作っていた。そのところに大勢の群衆がイエス様と共にいらっしゃいました。イエス様はこのペテロの船に乗ってですね、ちょっと 船に乗らせていただきたい、そして少し岸から離れて沖へ出てほしいということを頼みました。ペテロとイエス様は一緒に船に乗り、ちょっと岸から少し離れたところで、イエス様は座って連れてこられた群衆たちにメッセージを語りました。ペテロはですね、この日人生のことを考え、思いながら尋ねて、いろいろ試行錯誤していたところであろうと思うんですね。でも、もうイエス様がこのお話を語っていらっしゃるので、その話に自然と耳が傾いていきました。そして、イエス様の言葉を聞いているときに、何とも言えない、頭では考えることができないような心の中に、何かこの温かいものを感じたようです。そして、イエス様の言葉を聞いて、ペテロの心の中に、明日も信じてみよう。今日はダメだったけども、明日は漁で、大量で魚を取れるかもしれない。明日を信じる。そして、そういう気持ちが起こりました。その時に、イエス様は、ペテロに沖へ出て行って、網を下ろしてみなさいと、ところにお見えになったんですね。で、私たちが、この、イエス様に出会う時というのは、大概こういう時かなと思うんですね。意気消沈した時に、そして問題の中で頭を抱えるようなところで、そのような状況の中で、私たちはイエス様に出会っているのではないでしょうか。まあ、私もですね、人生、後半ではありません、大学の学校学生時代です。まあ、中学時代からですね、なんで人間というのは生きているんだろうか。そして、人生を一生懸命頑張って努力して人生を歩んでいたとしても、私の自分の人生の終わりには死が来てきて、全てのことは無駄になってしまうのではないだろうと。ですから、一生懸命生きても、努力して生きても、そして清く生きても清くなくて生きても、そして善人として生きても、悪人として生きても、死が来てきたら全てが無になってしまうんだから意味がないのではないだろう。まあ、そんなことを考えますと、今度逆にですね、自分は何によって創造されたのか、神という存在がいるならば、神様はこんな無駄なことをなさるのだろうか。神様はですね、私たちの人生をもてあそんで、煩悩をさして、そして喜んでいるのだろうか、ということも考えるようになってしまったんですね。 で、まあ、確か中学の時は図書部にも属しておりまして、いろんな本を、まあ、ご自宅にいて、世の中の裏側のことを見せる雑誌などをよく学校の図書部で図書館で借りて読んでおりました。で、そしてまた大学に入りました時には、まあ、宗教というのは何だろう、神という存在はどこにあるんだろうと一生懸命神様を求めて、しばらくはいろんな試行錯誤をしたことを覚えているんですね。でも、まあ、結局神様を求めるかも神様はいないんだろう、いるならばこんな世界はあるはずがないから、といってですね、まあ、自暴自棄になっていました。無神論者になって、どっちかといって個人主義的な生き方をして、今度は大学に入りました。大学に入ってですね、すぐにしましたことは、法学部の法律学部を選びました。まあ、友達と一緒に高校時代ですね、将来一緒に理工学部行こうということを約束してました。でも途中で私の方でですね、理工学部って何があるの、どちらというのも、どちらといって法律の方がいいんじゃないか、法律を学んでそれを身につけて自分をガードするような、そのような人生の指針として法律を学ぶということで、工学部の法律学科に入りました。まあ、1年2年の時はですね、頑張って勉強しました。いろんな勉強をしました。で、将来はですね、法律学者というか、法律をしっかり自分の職業としてそれを、身につけたいと思って一生懸命合宿をしたり、勉強しました。でも1年2年になりますとそれも虚しくなりました。こんだけ頑張っても死がやっていけたら全部無駄になるんだな。そしてなんと自分が立派に生活したとしても、やはりどっかで自分も、つまずいてしまって人生どっかでつまずいてしまうんだから、もうどうでもいいわということになって、なんとなくぼーっと過ごして、まああと2年間遊べるんだ、あと3年間遊べるんだ、あと2年間遊べるんだ、大学卒業まで、まあ、社会に組み込まれるまでは少し、好きな人生を送れるなと、そういうことを考えていました。そうしましたらですね、一人の女性を通して、教会に導かれました。で、教会に導かれて最初はですね、神なんかいるもんか、仏教の神もいない、仏もいないし、新宗教も新進宗教も新進信仰もですね、ダメな宗教だから、そこに神、誠の神なんていないだろうと、このように考えています。で、そういうような気持ちを持って教会に行っておりましたので、1年経っても全然信仰心というのは生まれません。ある時に、特別な愛談会といいますか、食事会があった時に、一人の高校生、高校生ですね、高校生の話がありましたですね。ね、何年もそろってここに教会に来ているけども、神様信じなくてごめんなさいと言った時に、その言葉を聞いてですね、神というのは信じなければならないんです。信じなければならない自分自身をごめんなさいと言っている高校生の言葉に触発されまして、そこから神がいるかいないか、いるならば信じるし、いなければ信じない。で、いるならば真面目に人生を送るし、いないと分かれば、さぞかな知ったならば、もう自分の好きな人生を歩もうということを考えて、こんな求道といいますか、神様を求めるようになりました。まあ、聖書は今度はですね、生半可な気持ちなくて、しっかり読んで、礼拝もしっかり受けてですね、そして自分自身で、この、なんて言いますか、いろんな疑問をですね、聖書の御言葉に求めて、求道生活を始めます。そうしましたらですね、まあ、聖書の書いてある通りにね、祈る不思議なこととか、祈りが聞かれるとか、で、祈りが聞かれた時に思ったことはですね、世の中偶然というのがあるんだ、まあこれも偶然だろう、まあ、たまたま偶然でこれが聞かれたように思っただけじゃないだろうか、まあそういうことを考えておりましたら、その偶然がですね、偶然の領域のパーセンテージを超えてですね、よく頻繁に起こる。誰かが私の祈りを横で聞いていて、それを神様がそれを聞き取れてくださって、技を受け出しあるようとしか考えられないような出来事がですね、時々、そっちを起こるなんていうことですね。今度しばらくしましてですね、まあ、教会行きましたら祈りましょうということで、よく祈りを、この祈りのことを進めるんですね。で、祈りもよくできませんでしたけども、ただ普通に会話するように、もし神様あなたがいらっしゃるならば、この言葉を聞いてるでしょう。聞いてたら、こういうふうに私は思ってるんだけども、これに対してどう思うんですか？なんでこう神様あなたが愛ならば、世界中で戦争が起こってるんでしょうか？ それともね、飢饉がやってきて人々が苦しんでいるのは、神様あなたが、いやあなたのご心なんですかという、まあ、そういうような祈りをですね、疑問をですね、ぶつけておりますと、まあ、この間は返ってくるんですね。それは何のためにこうなったんだ。そして、このような状況になったのは、人間の罪の問題があって、罪がの問題なんだ。そして今苦しみの中に人間がいるのは、世の終わりの時に罪の中に人々を入れるために、あえて神様は苦しみの絶望の中に私たち人類を追い込んでいるんだ、導いていらっしゃるんだ、まあいろいろなことがですね、分かってきてですね、あ、聖書の御言葉を通して世の中の出来事がある程度ではなく、そして世の中の不条理なことや不合理なことは聖書の御言葉を通してですね、だんだん分かってきてですね、神様は厳しい神かもしれないけども、しかしそれに上回って愛なる神様なんだということが分かってきました。そしてですね、ある時ですね、牧先生が来てですね、そろそろ洗礼を受けませんかということを言われました。で、洗礼を受ける時にですね、二つ返事で、まあ、受けますということを言いました。でもその時に心の中で葛藤したんですね。私は本当に神様は信じかけているけれども、神が全く生きていらっしゃるという確信が持てない。でも洗礼を受けるということになってしまった。どうしたらいいんだろう。その時にですね、もし神様が生きているか生きていないか、どっちかを選択せよというか、どっちを取るか、生きている方を選択、神様が生きているのは間違いないと思う。で、そしてその神様は、いろいろな新宗教とか世の中の偶像の神なのか、イエス・キリストなのかと比べたら、どっちが本当に神なのか、いったらイエス・キリストしかありえない、ね、こんな、なんて言いますか、合理的じゃない神様、不合理な、なんて言いますか、頭の、理性が、理解できないような神様はない。でもそこにはですね、そこには誠の神様をですね、そこに感じておるし、私の心はそちらの方に引かれている。するとイエス様を信じようということで洗礼を受けました。最初はその半信半疑の気持ちで洗礼を受けていいのかなと思って葛藤しておりましたが、洗礼を受けた時にですね、もうその葛藤してたものが全部ですね、きれいさっぱり自分の心から消えちゃって、消えてしまって、本当に神様に出会ったそのような雰囲気の中で洗礼を受けることができ、信仰生活を始めました。ただ、昭和51年の5月の最後の日曜日の日に、絆で洗礼を受けた、それが信仰生活の始まりです。ですから、このペテロもですね、同じような状況、皆さんも同じ状況だと思うんですね。行き詰まってしまって、問題のためにもうどうしようもないような人生に対して何やりな気持ちになった時に、得てして神様は私たちに近づき、私たちは神様に会う、そういうことがですね、あり得るんですね。ですから、イエス様の信じて私たちの信仰生活も順風満帆でないかもしれません。でも困難になればなるほど、そして問題があればあるほど、イエス・キリストは私たちのそばに近づいてきてくださって、私たちに手を伸べていらっしゃる。このことを私たちは心から信じていかなければならないと思うんですね。そしてさらに、ペテロに深みにこぎ出して、愛をしなさいということを命じられました。ペテロはですね、心で感じたでしょうね。前の晩一匹も取れなかったし、昼間に網を打ったとしても、ガリラヤの湖はきれいな透明度の高いところだから、魚はすぐ逃げちゃう。で、それは絶対にありえない。人間的に考えても常識から完全に外れたことをイエス様は私にお見えになった。しかし、御言葉の中にありますように、あなたのお言葉ですから、でイエス様はあなたが語られるように、人生には苦難もあるけれども、祝福もあるということをあなたはおっしゃいました。そして、神を信じているならば、必ず道を開けると、そのような話もなかったので、そして、ペテロはそれを受け入れて、その言葉に従っていて、あるんです。そうしましたら、一艘では、この、振り切らないほどのたくさんの魚が、雨の中に、この、雨で捕らえることができる。まあ、その途端にペテロはですね、その場でイエス様の足元に揺らして、私は罪人です。どうぞ私から離れてください。ついて、この頭を下げて、礼拝を捧げているんですね。 ですから第一番目に私たちが知らなければならないことは、一番目は困難な時にこそイエス様に出会う素晴らしいチャンスであります。第二番目は誠の神様を出会ったならば、罪の悔い改めをして、そして神様に近づいて礼拝を捧げるべきものが、礼拝者、私たちクリスチャンの姿ではないかなと思っているんですね。ですから私たちはどんな時も礼拝を捧げますが、罪の悔い改めを持って強い心を持って神様を礼拝しなければなりません。新年の18章の17節にこういう言葉があります。人の心は病気を思う忍ぶ、しかし、しじかれた心に誰が耐えるだろうかという言葉があります。この事情の困難や病気や苦しみというのは、ある程度私たちは忍ぶことができる、要するに忍耐することができる。でも、心がしじかれてしまった心は、誰もですね、そのことに対して、この乗り越えることができない、それを対処することができる。でも逆に言えば、ね、外側から災いができます。私たちが悩んでいるほとんど 99% は外側から来るそれが問題なんですね。外的な環境によって私たちの人生が振り回されはするけども、心が生きているならば、心が、希望にあふれているならば、ただある意味では信頼、信仰にあふれているならば、必ず私たちはその道を、その困難な方も困難を克服してですね、道を乗り越えて前進することができるんですね。神殿の御言葉の次にマタイの13章の中にこういう言葉があります。イエスはまた別の例えを彼らに話しまして言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種を植えた。ところが自分人々の眠っている間に彼の敵が来て、麦の中に毒麦を撒いていった。麦が芽生え、やがて実った時、毒麦も現れた。それでその家の市民の諸たちが聞いていった。まあ、ここまで最後まで読む必要ないですね。その前の御言葉を言ってますように、人生にいろいろな私たちは収穫の実を食べます。収穫を私たちは得ます。良い人生、努力して良い働きをすれば、良い実を結ぶ。人生、良い実を結ぶ。でも、いくら頑張っても、良い実を結ばなくて、毒麦の実をですね、食べるような嫌な出来事があるというんですね。その時に書いてあることはですね、13章25節に、ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て、麦の中に毒麦をまいて、毒麦の実を結ばなかったというんです。ですから、外側から悪いものがやってきて、外側から外敵がやってきて、私たちの人生にいくら一生懸命努力したとしても良い実を結ばないように、毒麦の実をですね、種をまくるものがいるというんですね。神様を信じて私たちは祝福を求めて、祝福の中に人生を歩んでいるつもりですけども、でも私たちの知らない場に敵がやってきて、私たちをね、その毒麦の実の困難の中に、災いの中に私たちを引き込むものがいるんだと。ですから、でも、内側に、いや、そうであっても私の神様は真実で正しいからだから、私が信仰を正しくしているならば、神は私たちに力を与え、その問題に克服させてくれると信じるならば、その通りに生きていくことができるんですね。ですから、病苦を耐えることはできる、でも心の中に喜びを失ってしまったら、それは人生に何も収穫を得ることができないということを言っているんですね。昔、ここにも書いてありますが、1927年、30年代にですね、アメリカを中心に全世界で経済恐慌がやってきました。全ての企業は倒産してしまい、会社は門を完全に閉めてですね、銀行はですね、全部その引き出しに来た人たちのお金を、十分に払い切ることができなくて、銀行のと門を閉ざしてしまいました。まあ、人々は飢えて、そして、本当にですね、世界中にそのアメリカの、経済の困窮がですね、全世界に蔓延してしまって、大きな世界的なパニックに陥ってしまいました。でも最初のですね、きっかけはですね、ただ単なる噂だったんです。それは何かと言いますと、経済状況が、ね、悪くなって、 そしてさらにこの経済状況が悪くなって、そして、企業が次から次と倒産して、そして失業者がどんどんどんどん生まれてくるだろう。今の間に備蓄しておけなければ、自分の財産を保全しておかなければ、えらいことになってしまう、すべての会社が倒産する、そういう噂が流れて、それがどんどんどんどん大きく波及してですね、人々の心の中に、私の人生はダメだ、私たちの人生はダメ、私たちの国はダメ、私の上空しているその企業も、今に倒産してしまう、これはえらいことだと言って、みんなが慌てるためにて、そして自分の指を全部引き落としたことによって経済がこんな破壊されてしまったんですね。ここの中に信じることがなくなってしまった。ここの中に希望することがない。ここの中に信頼するものが何もなくなってしまった。第一コリントの13章の13節がありますように、信仰と希望と愛が素晴らしいものであると聖書は書いています。信じるものもなければ、期待するものもなければ、そして隣人の愛も信じられない、国の愛も信じられない、ね、真実もなくなってしまった、その時に彼らを倒して、そして経済的なパニックを自ら引き起こしてしまったんですね。その時に、ここにも書いてありますが、ですね、その当時のルーズベルト大統領というか、ルーズベルト大統領が、アメリカを立ち上がらした一つのエピソードがあります。それは毎日のようにラジオ放送で西端の談話というプログラムを通してもう一度国民に話しかけたというんですね。それはもう一度、国を信頼してほしい、政治家を政治をですね信頼してほしい、そしてみんながその気持ちを心の中に持つならば、その持ち合ったその心を結集して、その国をもう一度この国をもう一度立て上げようという、そういう内容の放送ですね、ずっと毎日のように流したそうですね。だんだん人々の心の中に、そうだ、私たちは、ね、自分たちのことしか考えてなかったけども、少し隣の人を考え、隣のことを少し見ようじゃないか、もうこの国のために私たちも下から脱いでですね、何か努力しなければならないのではないだろうか、そういう気持ちがどんどんどんどん小さな輪となって、そして大きな輪に広がって、そして国中を捉えたときに、その経済の強固から立ち上がることができたということですね。次の御言葉は、第1コリントの13章の13節がありますが、こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。この一つですね、人々の心の中に信頼する心、また将来を希望する、期待する心、そしてまたこの全てのものを愛する、その愛する他者を愛する心が芽生えてきて、そして国が成り立っていったと言います。私たちはですね、どんな時にも内側にしっかりとした信念を持っているならば、信仰を持っているならば、外敵から悪いものが私たちの人生の陥れようとして、悪いものがやってきたときも、それらの問題をですね、跳ねのけて、私たちは前進することができるんですね。そして神様はそのようなものに力を与え、知恵と、そしていろいろな知識を与えてくださる。例えば、パウロのですね、問題というのは、彼が失望を落胆してしまったという心の状況が、すべての問題の原因の問題です。私たちは、ここに書いてある信仰と希望と愛というものをですね、しっかりと受け入れてまいります。そしてさらにですね、こういうこともあります。神様は信じる者に神様の知恵と力を豊かに注いでくださいます。フィリピの4章の19節です。まだ私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。大統領の一章の29節と30節も読みますが、しかしあなた方は神によってキリストイエスにあるうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めとあらないとになられます。イエス・キリストを信じているならば、神様は神の栄光を私たちに表してくださる方になる。神様の持っていらっしゃる聖と義と知恵を持って私たちを、あがめとなって私たちを力強めてくださると教えていらっしゃるんですね。 だってドイツの宣教師のジョージ・ミューラーという人がイギリスに渡って宣教師になるために英語の勉強をしていたそうです。まあ、でもその当時はですね、イギリスは産業革命の直後でありましたので、なんていうの、企業が社内っていうことですから、その産業革命によってですね、工業をそういうふうにして合理的な会社経営をするようになったので、多くの失業者、が街にあふれていたそうです。もちろん失業者があふれるということはその家族も、ね、路頭に迷いますので、多くの孤児がですね、本当に街にあふれていたそうです。その時にですね、ジョージ・ミューラーが聖書の御言葉を説法して神様の導きを受けたそうです。それはですね、詩篇の中に、次の御言葉の中に、詩篇の中にですね、万軍の主エホバの神は、ヤウェの神は、孤児の父であられ、ヤバムの弁財者であられるという、そういうお言葉を聞きました。まあ、それはですね、神様から自分に語られた言葉と、このジョージ・ミューラーはそれを受け止めてですね、早速トリステンといいますか、その場所で大きな孤児をですね、この運営して2000人以上の国に閉じた町民がそこで養ったと言われているんです。ですから神様の前に信仰を持って歩んでいるならば、その困難に対応できる知恵と知識が与えられるということですね。焦らないで外から持ってきたその外的な環境の中に私たちは力を持ってですね、力によってそれをですね、自分の人生から追い出そうとして努力するんじゃなくて、いや、そうじゃない、この外敵をやっつけるためには、この外側から圧迫から乗り越えるためには、私自身のうちにある、自身のうちに語られる神の知恵と知識を待つという信仰をですね、持たなければならないと思います。神様は、知識を豊かに与えてくださいます。私たちに神の知恵となり、義と清めとあがないのその働きを私たちの内側からしていらっしゃる、してくださいます。ですから、私たちは神様に対する信仰をですね、強く持たなければならない。外から何度ですね、外敵が攻めてきたとしても、私たちは孤児を恐れずに、信仰を強くし、神様の前に祈る、神様に期待をするということを私たちは常々、ね、心がけてまいりました。そしてそのようにするために私たちはある、また2つのことをしなければなりません。それは次の御言葉でヨハネの福音書の中に15章の中で、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。つまり、ヨハネの15章はですね、主は私の羊、私の、この人生の幹である。神は良い農夫であり、イエス様はその幹であるということが書いてあります。そして、枝である私たちが幹なるイエス・キリストにしっかりつながっているならば、すべての必要がそのイエス・キリストを通して私たちの枝に供給されるということが書いてあります。そこで2つのポイントがありました。まず第1番目に、あなた方が私にとどまる、そのとどまり方は、私の言葉があなた方の中にとどまっているなら、何でも私、あなた方のチームを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。つまり、神様の御言葉の中にとどまっている、神の言葉が、ね、言葉の中にとどまって、そして神の言葉によって、生かされているならば、何でも、良いものを、全て必要なものを神は私たちに与えてくださるということです。そしてもう一箇所、次の御言葉、父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父と戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。もう一つは、神の愛の中にとどまっていなさい。神様の 愛の中にとどまっているという自覚はですね、なかなか私たちは持てないことなんですね。ただ神様がですね、形ある隣人のように形あるものとして、私はあなたを愛しているよ、ね、私はあなたを本当に心から愛しているよと言うならば、それもあるかなと思うんですけども、でもここに書いてありますね、私の戒めを守っているならば、あなたは神様を愛していると神は認めてくださっている。私たちが神を愛する積極的な行為は、神の言葉にとどまり、神様の言葉に戒めに従って生活をしているかしていないか、それによって神は尺度を持って、それを私たちを剥がせるというんですね。ですからこの2つであります。イエス・キリストの言葉の中にとどまって、そして次に第2番目、神の愛の中に戒めを守ることによって、守ることによって神の愛の中にとどまる、この2つのことをするならば、未来なるイエス・キリストは私たちに豊かな収穫の実を実らせる養分を、必要なものを与えてくださるというんですね。今日ですね、私たちは、ペテロがイエス様に出会って本当に心が揺れ、作り変えられて、人生を本当に祝福された人生と導かれたように、私たちのヨハネのように変えたように、イエス様の言葉にとどまり、そしてまた神の愛の中にとどまって、しっかりと現状を理解しながら、現状を把握しながら、その現状を把握しながらも神様の祝福をいただいて、それを克服する人生を歩んでまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい御顔を賛美いたします。あなたの御子イエス・キリストをこの地上にお送りくださいまして、私たちの救主とし、私たちの導き主として、私たちに、今与えて望んでくださったことを感謝します。この御言葉を通して、私たちはあなたご自身の恵みをしっかり知ることができるように、神様の愛の中にとどまって、神様から良い知恵と知識が与えられますように、主をお願いいたします。主イエスキリストの御名によって感謝し、お願いいたします。続いて聖歌の206番の賛美をしながら、聖歌の賛美をしながら、 それでは、朝食の最後に。 いることも。 ア本部のために祈っておりますと、それは姉妹とか姉妹、大山公子姉妹、原本龍子姉妹、伊佐美恵子姉妹、大沢恭子姉妹の長い名称のために祈っております。それからですね、児童の祝福団の大手3人に祈っております。この6点のためにご一緒にしばらくアップコラしているのです。はい、それからのお父様、どうぞお願いします。Thank you.